お願いします。
お客様はパソコンで下調べをするということだったんですけども、うん、何を下調べするんでしょうか。
なるほどね。何を下調べするのか、はい、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、僕は4つあるっていうふうに言ってんだよ、はい、ちなみに、お客さんが下調べする商品っていうのは、僕は2つあると思ってて、はい、基本的にはやっぱり1万円以上する高額商品、はい、で、2つ目が自分がよく知らない商品、はい、この2つに関しては絶対下調べするだろうと。下調べ、まあ、ネットから、今ネットから簡単に、ね、情報を集めることができるから、はい、この情報を集めることができないと、はい、お客さんは買うことはまずないなと思っているわけよ、はい、で、じゃあそのお客さんが調べる情報何なのか、特に知らない商品だとか高額な商品って一体何なのかと言われると4つあります。4つ調べます。お客さんはその4つ何か、まあ、僕は前から言ってるんだけど、1つ目が、価格情報、はい、で2つ目が、商品情報で、3つ目が会社情報で、4つ目が体験情報、まあ、ちょっと今順番、本にも載せてるんだけど、この4つの情報ってちょっと順番が今バラバラになっちゃったけど、まずネットで調べるってなったらピーンってきたら何調べるかっていうと、まずみんな真っ先に価格調べると思うのよ、はい、相場どれぐらいなのかと、一番安い金額はいくらぐらいで売っているのかとかね。また商品情報としては、この商品の買おうと思っている商品の品質は大丈夫なのかとか、他にもっと例えば代替品、いい商品があるんじゃないのかっていう商品情報を調べると。で、3つ目の会社情報って何かっていうと、まあ単純だよね、この会社は信用できるかどうなのかとか、他にその扱っている会社はどんな会社、お店があるのかとかいうことね。で、4つ目の体験情報っていうのは、これは口コミとも言うんだけど、使った人しかわからないメリットやデメリットっていうのを調べるのよ。この4つの情報っていうのは、もう絶対調べると思った方がいい。特に知らない商品に関してはもちろんだし、1万円以上する高額商品に関してもそう。例えば知っている商品でも、例えばエアコンってもう使ったことあるよね、千里さんも、はい、もちろん家にもついてますよね、はい、で知ってるよね、
はい、
だけど新しいエアコンを買おうぞと、買い替えるぞってなった時に多分調べると思うね、
はい、
価格だったり商品だったり、まあ、お店だったりとかね、まあ、いろんなことを調べると思うんだけど、多分さっき言った僕の4つ、価格情報、商品情報、会社情報、体験情報、この4つ を念入りに調べると思うのよね。でこの4つの情報の中で一番大事な情報なんですかって言われると、はい、体験情報です。口コミと言われる体験情報というのは大事で、こちらがね、例えば価格、うちが一番安いですよと宣伝したり、この商品が一番いいですよとか、うちの会社は一番信用できる会社ですよと、どれだけ宣伝していても、体験情報、口コミとかお客さんの声と言われるこの体験情報がしっかり宣伝できていないと、お客さんはライバル会社から買ってしまうんだよね。で逆にライバル会社よりもその体験情報、口コミ、お客さんの声が優れていると、お客さんはあなたから買いますよということになってくるわけだから、はい、ホームページやチラシなんかの広告媒体、特にホームページなんかは、体験情報っていうのを絶対に載せてくださいと。広告にもそうだし、ダイレクトメールとかにも必ず入れてくださいねと。もう極端な話、価格情報、商品情報、あと会社情報か、これはなくても大丈夫ですよと。特に僕が作る広告なんかいうのは実はね、価格載せてないです。僕の作る広告には価格載せてないです。商品情報と、まあ、会社情報がほんの少し載っているだけで、
はい、
価格情報載せていないチラシ広告なんていうと、多分どんな広告なのってなると思うんですよ、きっとね、うん、だって、僕が作る広告っていうのはその世に出ている一般的なチラシ広告とは全く逆のチラシ広告を作っているから、多分びっくりすると思う。こんなんでって言われると思うのよね。価格載ってないんだけどってなると思うね。もうだって通常のチラシ広告っていうのが俗にイメージ広告って言われている広告であって、僕の作っているダイレクトレスポンス広告っていうのはもうそれと全く反対のところに位置する広告になってくるわけだからね。だからヤマダ電機とかユニクロとかが使ってるような、作ってるような広告とは全く別物の広告になっています。 で、この体験情報っていうのをしっかり宣伝するだけで、あなたはお客さん、お客さんがあなたはその他の会社よりも優れている会社だなというふうに思うわけよね。特にお客さんの声が多ければ多いほどそう思うから、これはね、そのホームページとか、ダイレクトメールとかね、広告だけじゃないけどね、営業トーク、セールストークにも使えるから、そういうのって。で、じゃあ、ライバル会社よりも優れた体験情報ってどうやって作るんですかと、どうやって作ったらいいんですかっていうと、僕はね、一つコツがありますよと、デメリットを言うってことがそうなんだけど、ライバル会社っていうのは基本的にメリットばっかり言ってデメリットを隠すわけね。で、お客さんは長年の経験上、誰もが 100% 満足できる商品っていうのは存在しないっていうのをなんとなくもう分かっているわけよ。千里さんも分かるよね。
はい、
いくら、例えばすっごい売れている服がある、
はい、
すごい可愛い服があるって言っても、例えば、なんていうの、ゴスロリみたいな格好の服だったら千里さん多分きっと着ないよね、
はい、
とか思うわけやんか、はい、ミサミサかみたいなね、あ、デスノートのねそんなん着ないよってなると思うんです。その洋服でも好き嫌いっていうか好みがあるように 100% 全員が満足するような服装ってないと思う。例えば美人とかもそうだと思うって言いながら、いや結構ありえるかな。オードリー・ヘップバーンはほぼ 100% みんなが美人だって言うと思うから、
はい、
でもまあ好みあると思うんだよね、いろいろと。あの顔は好きだけど、あの顔の狐顔は嫌いだけど、たぬき顔は好きだとか、人によってね好みがあると思うのよ。体型とかも含めてね、その女性も男性も含めてね、あると思う。だから、世の中には全てがいいと、絶対誰もがいいと、私が 100% いいって言える商品もあれば、他のみんなはいいって言ってるけど私はあんまり良くないなと思う商品もあるっていうのは知っているわけよ。だからいいですよと、これいいですよ、いいですよ、いいですよとメリットを言えば言うほどお客さんはデメリットを探すようになる、うん、だからというか、しかもあなたの見えないところでデメリットを探そうとするっていうのがポイントになってくるわけだから、デメリットを言えばいいと思う。メリットばっかりじゃお客さんは反応しない、うん、実際例えば、僕もそうなんだけど、多分みんなそうだと思う、あなたもきっとそうだと思う。Amazon とか楽天とかの商品レビューを見るとき、もちろん僕の本 のレビューとかもそうだと思うわ。星が5つって書いてあるやつももちろん見ると思うんだけど、でもそれと一緒に星1つもなんで星1つになってるのかっていうのも絶対見に行くはずなのよ。どんな商品でも僕は絶対に見ます、
はい、
なんでこの星1個をつけている人がいるんだろうと。でもちろんね、僕の本もそうなんだけど、星5つですごいいいですよこの本はって言ってくれてる本もあれば、星1個になってこれは大したことないですよって言っている人もいてるわけよ。どんな本でもそうだと思う。ベストセラーになった本ってどんな本にもなってるから、その星1個になった理由を見るわけよね。なんでなんだろうと。例えば本だったら文字の本の内容がスカスカで、これ1時間もあれば読めてしまう、中身スカスカですよって言っていたりだとか、この本はちょっと内容が難しすぎますねとかっていう内容が書いてあったら、おやって思うよね。なんかあれって思ってたのと、この星1個の理由が思ってたのと違うなってなったら、じゃあどっちを見るのかってなってくるわけだから、なんでいいのか、どういう点で優れているのかとか、何と比べていいと判断したのかっていうことをまず見るし、でまた星1個の点とかになってくると、なんで悪いのかと、うん、悪い評価をつけた人ってどんな人なのか。例えば商品に文句言ってるんじゃなくて、例えば配送の遅れに文句を言ったりとかしてる人もいてるわけじゃない。その商品に問題があるのかとか、その人の使い方に問題があったのかとか、でその商品はその合ってないのに、その自分が間違って買っちゃったから星1個にしてるのかとか、いろんな理由が考えられるわけよ。さまざまな視点でその商品や使った人っていうのを、お客さんっていうのは分析するわけね。分析します。だからデメリットをきちんと伝えることで、そのデメリットに当てはまらないお客さんは安心してあなたから買いますよっていうことになってくるわけね。だって 世の中には商品ってメリットもあればデメリットもあるわけでしょ。でデメリットをちゃんと伝えていると、あでお客さんはデメリットを探すわけだから、そのデメリットを見た上で、あこのデメリットって他の人に当てはまるかもしれんけど僕には私には当てはまらないなってなったら、そのデメリット分かった上でね、じゃあ購入できるなとかできるわけじゃない。例えば僕の絶賛してるレーシックなんかもそうよ。レーシックのメリットもデメリットもありますよと、そのデメリットも全部踏まえた上で、あこのデメリットだったら俺には関係ないやと、デメリットと感じないやって感じでレーシックに実際受けに行ったわけだから、そのデメリットよりもメリットの方がはるかに優れてたわけだからね。だからあのお客さんの思考を単純に分かりやすく簡単に説明すると、メリットしか言わない広告ね、メリットしか言わない商品とかメリットしか言わない会社とかメリットしか言わない広告っていうのはお客さんからするとデメリットを隠しているなと、不誠実だなと、信用できないなっていうふうになってくるわけよ。で逆にメリットもデメリットも言っているっていうなると、お客さんが自分で判断できるでしょ。デメリットをいちいち探さなくていいわけだから、あメリットもあってデメリットもある、あなるほどねと、そしたら誠実だなと、この広告このお店この営業マンは信頼できるんだなっていうふうに、まあ、簡単に言っちゃうとそういうふうになってくるわけよ。だからもし商品を購入する場合、例えばカーナビ、
はい、
千里さんカーナビも触ったことあるよね、
はい、
知ってますよね、見たことも聞いたこともないわけじゃないでしょ、はいはい、うん、もう世の中のほとんどの車にはもうついてるんだから、うん、スマホにもついてるわけでしょ。例えばカーナビをつけようと思った時にオートバックスに行ってね、自分の今の車にはカーナビがついてない車を、まあ、買ったなりもらったなりしたりして、オートバックス行ってね、じゃ あのこのカーナビはめちゃくちゃ安いですと、安いんだけどその例えば DVD とかテレビが見れませんので、とにかく安くてナビ機能がしっかりしていればいいやっていう人向けのカーナビです、
はい、
でこちらは DVD やテレビ iPad にもつなげたい、例えば Bluetooth で電話とかもやりたいって、あのナビ機能も、まあ、ある一定は欲しいけど、それよりもその Bluetooth だとか例えば DVD が見れるとか、そのミニバンにつけて後ろの席の子どもたちに、あのまあ、僕なんかも完全そうなんだけどね、はい、DVD が見れるようにしたいんだって、ナビを買うときは DVD が絶対見れるやつにしてるんだけど、そういう AV 機能を重視されるんだったらこちらのナビになりますよと、で10万円以下のモデルでもあの十分満足できますよとお選びくださいって、こうメリットとデメリット、それぞれのナビでもメリットデメリットあるでしょ。このナビは安いけども DVD は何にも見れないですよ、ただナビが見れるっていうだけ、小型で安いです。こっちは例えば10万円ぐらいする、8万円とか7万円とかするんだけど、あの DVD も見れるし CD も聴けれるしとか、あのそのリアモニターとかにつなげたら後ろの席の人もその DVD が見れることができますよっていうふうに、こうやって説明されたらさ、メリットもデメリットも説明してくれたら、あすごい嬉しいでしょ。そんな販売店の店員さんから言われたら、ああなるほどねって、じゃあ僕に向いているのは、私に向いているのはこのナビだなとか言って分かるわけじゃない。例えばもう会社の営業者につけるナビだったら別に DVD いらないよと、あのカーナビが見れたらいいよとか、もしくはもうスマホでナビ今のやつできるからね、 Google マップとかでもうそのナビいらんよと、そのスマホホルダーさえあればもういいよとかいう人とかいろいろいてると思うのよ。そんな車の営業者にお金かけたくないから一番安く済むやつでいいわとしたら、ね、あの Google マップでカーナビで、スマホでカーナビができたらいいからスマホホルダーだけでいいやっていう人もいればね、あのいや自分の車につける場合はやっぱ DVD とか全部あの音響システムを良くしたいからこういうシステムがいいんだっていう方もいてるだろうし、人によってメリットもあればデメリットもある、このナビはこっちは、ね、あのメリットもあればデメリットもあるっていうのをあった方がお客さん側は嬉しいわけよ。メリットもあればデメリットあるって全部知ってるから。だから丸々な人には向いていませんが、ペケペケな人にはバッチリ合いますよと、なぜなら三角だからですみたいなね、そんな感じに今言ってたことをその自分の業界に当てはめてみたら、あのお客さんは一気にあなたのことを信用するし、ただ広告なんかも反応がバカーンって上がるしね、一気に売り上げは上がると思うので、ぜひぜひその4つの情報をね、あのお客さん4つの情報を絶対調べてから 購入するし、その4つの情報のうち一番大切なのは体験情報です。で、口コミだとか、その体験情報、お客さんがあ、なるほどと思っていただける、でお客さんがあなたから買いたいと思ってもらえる情報って一体何かって言ったら、その商品のデメリットを伝えるっていうことで、お客さんは一気に信用してくれますから、売上もボーンと上がると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。